ただいまマルコによる福音書の1章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節を今日は中心に聞きたいと思っております。1節をもう一度繰り返してお聞きいたします。神の子イエス・キリストの福音の始め。福音の始め、そういうふうにこのところは書き出されるんです。原文で読むと始めという言葉が一番最初にあります。しかしこの福音の始めってどういうことを言ってるんでしょうか。新約聖書に4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そういう順番で並んでおります。ですから順番から言いますとマルコは決して初めの福音書じゃないんですね。2番目の福音書です。でただこれは今私たちが持っている聖書の順番がそうだというだけで、福音書の書かれた順序でいうと実は一番古いのがマルコだというふうに言われています。そしてその後マタイが書かれ、ルカが書かれ、ヨハネが書かれた。ですから実は一番古い福音書の書き出しなので福音の始めって書いてあるんだ。ちょっと考えるとそんなふうに私たち思いついてしまいそうなんですが、しかしちょっとそう考えるのには無理があると思います。どうしてかということはですね、マルコが一番最初に書かれたということはマルコによる福音書が書かれた時にはまだ他の福音書はどこにも存在してないんですね。そうするとその他の福音書が後から書かれることが分かっていてこれが一番だってことは普通は言えないわけです。どれが一番かっていうのはこれはあの4つの福音書が書き上げられてそしてそれを並べることができた後の時代の人たちが一番初めはマルコだっていうふうに言うことはできます。ですから、その後の時代の人たちはそういうふうに言うとしてもマルコ自身がです、この福音書自身が自分が、福音の初めなんだっていうふうに言うことはちょっと無理があるんですね。でそれならこの初めって一体どういう意味なんだろうか。である聖書学者たちはこんなふうにこれを説明するんです。いやマルコというのは福音書では一番古いんだけれども新約聖書全体を眺めるとマルコよりも前から書かれた、文書というのはいっぱいあるというんですね。例えばパウロの手紙なんかみんなマルコの福音書より早いんです。そうすると実は、そのマルコが自分より前に書かれているパウロの手紙とか他の人たちの手紙を眺めていて、これはイエス様の福音としたらまだ完全ではない、自分こそが本当に完全な福音を書こうと思っているので、今までのものは完全じゃないからこれが初めの福音書、初めの福音なんだというふうに言ったんだというふうに、ある聖書学者たちはそんなふうな説明をしようとします。しかしこれもやっぱり無理なんです。というのはあの学者がですね研究としてそういうことを言ってみるということは可能かもしれませんけれども、しかしもしその他の手紙なんかが不完全な福音なのだとしたらマルコによる福音書と他の手紙が同じ聖書に収められているはずはないんです。私たちが今日一つの新約聖書という形でみんなその一冊の本として持つことができるということはですね、これは新約聖書の中のそれぞれの文章というものが、それぞれ個性を持って違いはありますけれども、しかしみんな同じ真理を指し示している、そう信じているから一つの本にまとまっているんです。でそういう事実を無視してですね一つの文章だけ取り出してみて他の文章と違うんだなんて言ってみても、これは学者が理屈で言ってるだけのことです。私たちは聖書全体から信仰を聞き取る、でそういうことを、毎週この礼拝でもしてますし、あるいは、2000年の間教会はそういうふうに歩んできたわけです。でそうするとこの福音の始めというのはそれ以前のものと違うんだという意味でもありません。この始めというのは一体何なのか、 実はこの福音書を書き記したマルコは、この福音書を書き出したときにですね、旧約聖書の創世記の始まりのところを意識してわざとそれに似せて書いているんですね。旧約聖書の創世記というのは、聖書の全体の先頭にある書物ですが、そこの始まりというのは大変印象的な言葉で始まっているんです。創世記の一章一節をお読みいたします。はじめに神は天地を創造された。はじめに、でそういうふうにここに書いてあるんです。聖書全体がはじめにっていう言葉で始まるんですが、実はマルコによる福音書もそういう書き出しを持ってるんです。日本語だとどうしても語順の関係で神の子イエス・キリストの福音の始めっていうふうに、はじめの文字言葉が一番最後に来てますけれども、実ははじめっていうふうに最初に置かれてるんです。でつまりマルコはですね、主イエス・キリストによって地上に実現された神様の出来事を、世界が作られた天地創造に重なり合うようなことだってそう考えていたんです。このマルコによる福音書でこれから語られていること、語られていくことっていうのは、言ってみたらこれは、第二の天地創造がここで起こってるみたいなことなんだ。でそのことを言おうとして、初めっていう言葉でこの福音書を書き出してるんですね。創世記の方の天地創造は、はるか昔何もなかったところで神様はこの世界をお作りになったんだ、御言葉によって神様がこの世界をお作りになったんだって、そう言われていました。しかし神様がお作りになった時には、そこに何らのですね、元になる原料みたいなものはなくて、神様が御言葉を持って光あれって言ったら光ができてできた、それから、水の中に大空あれって言ったら、水と水を分けよったら大空ができた。そんな風に神様が時間を作ったり空間を作ったりしていかれる、全くの無からの創造ということを神様なさったんだと創世記に言われていました。しかしマルコが言おうとしているこの第二の創造、神様がこの世界の中にイエス様を送ってくださったんだ、そしてそのイエス様の十字架と復活の御業の上に教会が生まれて形作られて持ち運ばれていったんだ。でこの出来事もやっぱりまたです、実は神様がもう一度御言葉を持ってこの世界の上に新しいものを作り出してくださったようなことだって、そう考えてるんです。この第二の創造においても、神様はご自身の御言葉であるイエス様という方によって新しい世界をお作りになるんです。神様の御言葉であるイエス様をこの世に生まれさせる、そのことで神様はこの地上にもう一度新しい民をお作りになって、それを持ち運んでいかれようとするんです。で旧約聖書の創世記で一番大きなメッセージというのは、この世界を作りになったのは誠の主なる神様だということです。この世界とそこに来ている人間一人一人というのは、みんな神様の作品なんだ、そういうメッセージが創世記の一番大きなメッセージです。で私たち人間の側っていうのは、その神様が作ってくださったということが、罪を犯したことによって分かんなくなってしまって、地上にあっていつも神様に反抗したり、あるいは神様抜きで気ままに来たりしています。で、そのために地上はいつも大混乱してるんですけれども、しかし神様の側は作り主としてですね、そういう私たちのこともこの地上のことも心に留めてくださっている。そして何とかして 神様に背を向けて神様抜きで神様を忘れたように生きている、そういう人間たちに招きの言葉をかけ、ご自身のもとに導こうとなさったんです。で、神様は繰り返し繰り返し御言葉をかけて、あなたは私の作った私の世界に生きているものなんだ、私のもので生きなさいって、そう呼びかけてくださいます。で、それが例えばアブラハムに対して神様が呼びかけてくださったことであるし、あるいはモーセを立てて出エジプトの出来事を起こしてくださったことであるし、あるいは預言者を立ててイスラエルの人たちを持ち運ぼうと、正しい方向に導こうとしてくださったことであるし、旧約聖書というのは神様が呼びかけてくださった、そういう人間の歴史がずっと語られているわけです。ところが、そういうふうに神様から呼びかけを受けた人間というのは、その呼びかけを聞いた当座はですね、神様が語りかけてくださったことに気がついて、喜んでそれに聞くんですけれども、しかし、ずっと神様の御言葉、神様に信頼して神様の御言葉に従っていこう、いくのかというと、そうではなくて、私たち人間の中にはいつでも神様の身胸に従って生きていこうとするよりは、自分の気ままに自分の思い通りに生きていこうとする、そういう、悪い心の癖みたいなものがあるものですから、せっかく神様が呼びかけて招いてくださって、その時は聞き分けるんですけれども、すぐにですね、その神様に従うってところから外れて、人間の思いを先立たせて生きていってしまう、そういう失敗を繰り返しているわけです。で、それは人間がアダム以来、神様の御心よりも自分の思いを先立たせようとする心の傾きを持っているからです。ところが神様の方は、そうやってご自身の側からさまよい出していくような人間を深く憐れんでくださって、そして何とかそういう人間をもう一度神様のもとに生きるように導こうとしてくださる。そしてこの新約聖書の始まりのところで、神様が今までとは全く違う仕方で人間をご自身の側に招こうとしてくださってるんです。で、それがイエス様がこの地上に送られて、そのイエス様が十字架まで歩んでくださって、十字架の死を超えてよみがえりの朝を迎えられる。で、そういうイエス様がこの地上においでになったことによって、今までは決して地上で見ることのできなかった新しいタイプの人間が生まれてくるようになるんです。一番最初はそれはイエス様という形を通、イエス様という方を通してこの地上に生まれてくるんです。人間がみんな一人の例外もなく自分の思いを先立たせて神様抜きで平気で生きている。で、その時に、ただイエス様はそういう人間とは違って本当に神様のことをご存知の方として、神様に解剖家から十字架まで従う方として歩んでいかれる。で、そういう仕方を通して神様に従う人間の営みっていうのをもう一度神様が地上に作ってくださるんです。神様が天地創造の時に新しくこの世を作ってくださったのと同じように、イエス様によって新しい民が形作られていく時にもですね、その前に神の民となるような原料になる人間がいたわけじゃないんです。神様の言葉を正しく聞き分けることができた人間がいて、その人たちがイエス様に教えられる、そうだそうだって言って従ったわけじゃないんですね。イエス様以外には誰も神様に従うことができなかった。御言葉を本当に理解することもできないし、神様の御心に従うこともできなかったんだけれども、しかしイエス様という方がこの地上に送られることを通して、まことに新しい、全く今までとは違う人間が生まれるようになってきた。で、それが新しい天地創造だ、それが初めと言われている、理由なんです。で、この、初めというのは何の初めかという、神の子イエス・キリストの福音の初めだというふうに言われます。これ別に言えばですね、神の子イエス・キリストこそが福音の中身だというふうに言ってもいいんです。 イエス様っていう宗教的な天才が現れて、まあ、どう暮らせば神様に喜ばれるのか教えてくれた。それを聞いて人間がみんなそれを真似して神様に喜ばれるようになったって、そういうことが聖書に言われてるんじゃないんです。そうじゃなくて、イエス様がこの世においでになって、そして誰一人教えられても神様に従うことができなかった、そういう人間たちのただ中に歩んでくださって、本当に私たちは神様に従えない、そういうあり方から新しいあり方を作ってくださった。それが福音なんです。そしてイエス様が本当に神様の御心にかなう方として歩まれて、私たちのために十字架にかかってくださった。本当だったら私たちは神様に逆らってばかりいるんですから、神様の御前に立つとか神様との交わりを持って生きるなんていうことは望むべくもないんです。もし私たちがイエス様抜きで自分だけで神様のことを考え、神様に従おうとする、自分で例えば悟りを開いてですね、私は神様のものとなって生きていきますなんてやろうとしたってできるはずはないのですし、そしてまたそんなふうにやって、どんなに私たちが自分では従っているつもりであっても、それは神様の前に通用しないものとして退けられていってしまうに違いないんです。しかしそういう私たちが退けられる、滅ぼされてしまう、その私たちの受けるべき報いをイエス様が十字架におかかりになることでご自身の上に引き受けてくださった。私たちが受けるべき罰をイエス様が引き受けてくださったので、私たちは自分たちの罪や過ちの報いをもう自分で支払う必要がなくなって、新しい命が与えられて、あなたは今から許されたものとして、イエス様によって許されたものとして生きていっていいんだよというふうに言われている。そういう新しい民が生まれてきているわけです。エフェソの信徒への手紙に出てくる有名な言い方を使えば、神様と私たち人間の間に厳然としてあった隔ての壁というものをイエス様ご自身の体を持って突き崩して取り除いてくださったんです。もちろんイエス様はその壁を、とぶつかってですね、ご自身が血を流されて打ち倒されてしまうんですけれども、しかしそれによって神様と私たちの間に固く隔てられていたその壁が突き崩されて、もう一度私たちは神様の前に生きることができるようになった。神様との新しい間柄がイエス様によって作り出されたんです。で、そういうあり方を捉えて、ここに全く新しいものが生まれたんだ、福音が始まったんだというふうに言うんです。福音の中身というのは神の子イエス・キリストなんだというふうに、こうに言われているわけです。イエス様が現れてくださって、私たちの間に一緒に生きてくださることによって一切が変わったんだ、そういうつもりで神の子イエス・キリストの福音の始めだというふうに言っているんです。で、実際にイエス様がそんなふうに、この世に来てくださって新しいことを始めてくださったものですから、例えばですね、英語の聖書でニューイングリッシュバイブルというのがありますけど、ニューイングリッシュバイブルではこの一章の一節をこんなふうに訳します。英語にさらに日本語に訳しますが、ここに神の子イエス・キリストの福音が始まるって訳してるんですね。で、文法的には始めっていう名詞の方が正しいんですけれど、しかし意味内容を考えると、実はイエス様がやってきて神様との隔ての壁を壊してくださった、そしてそこから始まっているものがあるんです。ここに語られていることというのは、神の子イエス・キリストによって福音が始まったことだ、そういうふうにニューイングリッシュバイブルは言おうとして、わざわざ動詞の形に訳しています。で、この福音っていうものがですね、実際、どんなふうに語られているのかということをこの福音書の中で拾い読みしていきますと、実際にやっぱり福音というものが育っていってる様子を確認することができると思います。で、今一番最初にこの福音が始まったというふうに書かれていて、次に福音という言葉が出てくるのはこの同じページですけれども、 下の段の終わり近いところ、一章の15節です。14節15節でこんなふうに言われるんですね。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。これは右肩見てると、ガリラヤで伝道を始めるというふうに込み出しがついていまして、イエス様が活動を始めた一番最初の場面です。ですから、一番最初のところで何て宣言しているかというと、悔い改めて福音を信じなさい、イエス様の口を通して福音を信じろっていう招きが確かに語られているんです。しかし、じゃあこの福音の内容って何なのかって考えると、この時点ではちょっと不明瞭なんですね。福音って聞くと、なんか私たちはいつもですね、福音と呼ばれるような何らかの教えとかまとまった内容があるんだろうってつい考えがちです。でもここはイエス様が一番最初に活動を始められたところですから、その前に何か教え込んでるわけじゃないんですね。そうすると、何かの教えとかまとまった内容を信じなさいっていう意味で福音を信じろって言っているとはちょっと考えられない。福音を信じるんだよって言われてるんだけど、まだほとんどその中身は何にもおっしゃる前にですね、イエス様、福音がここにあるんだというふうにおっしゃってるんです。ですから、こういう言葉を聞くと、おそらく皆さんもですね、マルコによる福音書を最初から読み始めたとして、一章の15節まで来てですね、イエス様が時や道、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた、ここを読むときに、ああ、あの福音ですねって中身が分かるって思う方はほとんどいらっしゃらないと思います。むしろ、なんだかわけわかんない言葉が出てきたぞっていうふうに、受け止めるのが当たり前だろうというふうに思います。福音っていうの中身についてはまだほとんど説明されていない。しかし、何か信じろというふうに言われてるんですね。で、じゃあ悔い改めて福音を信じるって言われてるのはどういうことなんだろうか、そう思いながらこの福音書をさらに読み進んでいくとですね、8章の35節のところで再び福音という言葉が登場します。8章の35節というのは私の聖書だと77ページですけれども、8章の35節を読むとこんなふうに書いてあります。77ページの下の段の終わりから2行目ぐらいのところです。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。で、このところっていうのは、イエス様が弟子たちに向かって、私の弟子になるってことは、あなた方が十字架を背負ってそれぞれついてくることなんだよっておっしゃってくる、おっしゃってるところの続きのところです。34節見ると、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、その後で、自分の命を救いたいと思う者はそれを失う、しかし私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであると言われているんです。イエス様に従いたいんだったら十字架を背負うことになるってイエスも教えられるんです。なぜか、それはもし私たちがイエス様に従いたいって願うんだったら、私たちを導いていくことになるイエス様はご自身が十字架に向かって歩んでおられるからです。もしイエス様が十字架に向かって歩んでいるのに、私たちが十字架を背負わないで十字架と違う方向に向かっているんだったら、それはイエス様に従っていることにはならなくなってしまうわけです。イエス様が十字架に向かっているのだから、あなた方も十字架を背負って私に従うようになるんだ、そういうふうにおっしゃっている。そして、福音のために命を失うってことがあるんだ、そういうふうに言われるわけです。で、なんだかその福音ってこれだけだと分かんないって感じるかもしれません。でも、この 8章35節のでイエスもおっしゃっている言葉をよく考えたいんですね。自分の命を救いたいと思うのはそれを失うって言われていますが、おそらく世の中の大方の人は自分の命を救いたいって思って生きてるんです。圧倒的多数の人がこれを願うはずです。特別に利己的な人やエゴイストと言われる人たちだけが自分の命を救いたいとか自分の命を安楽にしたいって願ってるんじゃなくて、人間ならおよそ自分の命を少しでも長く少しでも安楽に歩んでいきたいって思うのが当たり前のことです。でもです、もちろん多くの人がそうやって生きてて、それが悪いって非難されてるんじゃないんです。私たちはみんな大抵自分の命を救いたいと思って生きてるんですが、そういう生き方っていうのは結局は命を失うことになるんだよってここに言われてるんです。でそれはその通りなんです。私たちは自分が長く生きたいって思ったら際限なく生きられるわけじゃない。自分が安楽に生きたいって願いさえすればずっと安楽に生きられるわけじゃなくて、いろんなことを願ったとしても自分ができないことってのはいっぱいありますし、あるいは、本当にあと、1日でも1時間でも長生きしたいと思っても命が終わるときというのはもうそのときに終わってしまうわけです。ですから普通に私たちが自分の命を得たいと思って生きているのでは、私たちは結局はその命を手放すほかないということになります。ところが大方の人はみんな自分の命を得たいと思って生きるんですけれど、その中にごく少数ですけれども、そういう肉体の死の出来事を経験しても決して命を失うことのない、自分の命を救って生きる、そういう人たちがいるんだってイエスもここに教えてくださっているわけです。自分の命を救いたいと思うのはそれを失う、しかし私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。もちろんその、命を失う者はそれを救うのであると言われているこの人たちが、不死身になるわけじゃありません。私のためまた福音のために命を失うんだと言われてますから、肉体の死はやっぱりこういう人たちにも等しく訪れるんです。しかし肉体の死は自分の上に訪れるけれども、その肉体の死によって全てが過ぎ去り滅んでしまうのじゃなくて、そうじゃなくて自分に与えられている命を死を超えてなお保つことができる、そういう人たちが現れてくるんだ。それはどういう人かというと、私のために生き死ぬ人、また福音のために生き死ぬ人、私のためにまた福音のために命を失う人はそれを救うんだというふうに教えられているんです。そして実はそういう人たちはどういう生き方をするのかというと、前のところで、私に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。だからこの地上の命を超えて肉体の死を超えてなお永遠の命に生きることができる人というのは、実はイエス様に従って自分の十字架を背負って生きる人たちなのだというふうに言われていることになるわけです。そしてイエス様のために命を失う、それはまた福音のために命を失うこと、だからつまりイエス様の十字架に従って生き、そしてそれによってこの肉体の命を失うときにもなお永遠の命を手にすることができるんだ、そういう福音があなた方に今示されてるんだよってここは語ってるわけです。でお弟子さんたちはここまで進んでくるとですね、最初はなんだか分かんない、とにかく福音を信じろと言われたことが、どうやらこれはイエス様の受難に関わるし、また十字架を背負うってことに関わるらしいなっていうことは、なんとなく感じるようになるわけです。福音っていうのはどうやら十字架に関わる事柄のようだぞって、そんなふうに思うわけです。でも、やっぱりまだ漠然としてるわけです。 で、それはどうしてかというと、自分が十字架を背負って生きるっていうことがどういうことなのかはっきりイメージできないからです。で、イエス様はさらにこういうお弟子さんたちと一緒にしばらくまた、時を共にして一緒に過ごしていかれる。そして、13章の9節から11節のところでこんなふうに教えられます。13章の9節というのは88ページのところです。88ページの、これもやっぱりページの終わりぐらいですね。13章の9節から11節までをお読みします。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は司法法院に引き渡され街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証しをすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。私に従って十字架を背負って従ってきなさいって、その十字架を背負うということがどういうことなのか、だいぶここではですね、弟子たちが自分たちの身に経験することとして説明されるんです。あなた方がイエス様に従っていたな、あなたがイエス様に従っていたらどうなるか、地方法院に引き渡されることになりますよ。そしてユダヤ人の街道で打ち叩かれることになりますよ、つまり訴えられることになる。そしてまた、街道というのはキリスト教会じゃなくてユダヤ教会の街道ですが、そのユダヤ人の交わりの中で、打ち叩かれ迫害されることになる。総督や王の前に立たされて何を信じているのかはっきり尋ねられるようなことになる。しかしそういうことを通して福音がいよいよ広く述べ伝えられるようになるんだって教えられているんです。十字架の主に弟子たちが従っていく、そのことで弟子たちは自分の身に苦難を引き受けるということになります。もし私たちがイエス様に従って生きようとするんだったら、私たちもです。イエス様に従うがゆえにいろいろな、不当な扱いというのをされることがあるかもしれないんです。しかしそういう生活の中でです、イエス様に従って生きる、その時には私たちがただ自分の心の中でイエス様に従って安らかだ平安だというのではなくて、私たちが本当にイエス様に従っているということで支えられているんだということが多くの人の前に明らかになるんだって、そういうふうに言われているんです。しかしまず福音があらゆるために述べ伝えられねばならない。あなた方はいろいろに訴えられたり、あるいは不当な扱いをされたり迫害を受けたりするかもしれない。しかしそういう中であなた方がなおイエス様に従って十字架を背負い続ける、そのあり方を通してこの人には何か支えとなるものがあるんだということが明らかになっていく。そして11節ではあなた方がもし訴えられたりするときに何を言おうか、上手に証しができるだろうかって心配しなくてもいいんだって、そういうふうに親切に言われています。訴えられたりしたときには教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なんだ。あなたが自分の頭で考えて上手にいろんなことを返事をしたり、あるいは上手に立ち回るのではなくて、神様の霊が、聖霊があなたに今なすべきことは何だと教えてくださる。だからあなた本当に素直に、イエス様に従うというあり方をしていればいいんだ。そしてそういうあり方を通して実は本当に多くの人たちに、あらゆる民にってここに言われてますけど、どんな立場の人にも、あなたの中に確かにイエス様に従うことによって血を超える命によって支えられてるんだということが明らかになるようなことが起こるんだと言われてるんです。 私たちはイエス様に従う生活の中でいろいろ思いもよらない苦しみや困難を経験します。思うようにならなくて嘆いたり悲しんだりすることもあると思います。しかしそういうことを経験しながら、それは他の人たちも地上で同じように経験することなんですが、キリスト者がそういうことを経験しながらなおイエス様に従い続けるときに、実はそれによって福音があらゆる人々に伝えられていくことになるんです。どうしてか、私たちが本当にイエス様に支えられているということが成り立っているからです。でその時には、この人は本当に大変な中にあるけれども、しかしイエス様に支えられているんだ、イエス様に従うということによって支えられているんだなということが多くの人に明らかになる。福音があらゆる民に、述べ伝えられるということが起こってくるわけです。しかしここでまだ終わりじゃないんです。さらにこの福音書を読み進めていって16章の15節、一番最後の章ですけれども、そこまでいくとですね、蘇ったイエス様が弟子たちにこう語りかけておられるんです。16章15節というのは98ページです。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。一番最後のとこまで行ったらどうなるかと、イエス様があなたたちはここから出て行って福音を述べ伝えるようになるんだよ、述べ伝えなさいって命じてくださっています。でこの福音がどういうふうに出てきてたか、今駆け足で申し上げたので、ちょっとはっきりと追い切れなかった方いらっしゃるかもしれませんので、もう一回整理して申し上げますが、一番最初は詳しいことがよく分かんないままに、あなたは福音を信じるんだよってまず勧められたわけです。でところがイエス様に弟子たちが従って一緒に生活をしていく中で、次第にですね、そのお弟子さんたちがイエス様に支えられて生きる、それが自分の中の支柱になってくるわけです。そして苦しみや嘆きの日にも自分を持ち運んでくださる杖なんだって思いを持って十字架を背負ってイエス様に従うことになるし、あるいは、最高法院に引き渡されたり街道で迫害を受けるときにもイエス様に従うということで、あらゆる民に証しをするようになる。でこういうやり方っていうのはイエス様のもとにとどまりなさいって今まで言われたんです。ところがこの16章になると、ここからはあなた方は出て行って、今あなた方がイエス様に従っているその慰めに来ているということを世界中の人に述べ伝えなさいというふうにイエスは命じておられるんです。でこれだけの変化というのは実は福音という言葉をめぐってこの福音書の中で起こってきているんですね。そして実はこの福音書にこう語られているこの事実があったからこそ、私たちは今晩ここでそのイエス様を礼拝をし賛美を歌うというふうになっているんです。十字架に向かっているイエス様が弟子たちを招いて一緒に歩んでくださるんだ、その福音を聞かされて弟子たちが世界中に送り出されていった。その結果イスラエルやユダヤの一帯だけじゃなくて世界中にイエス様の福音が告げ知らされるようになっている。そしてパレスチナ地方からはるかに離れたこの極東の日本にいる私たちも今イエス様の福音に触れてそれを信じるものとされているんです。私たちはイエス様の福音によって新しいものにされているんですけれども、しかしこの福音というのは実はどこかにもう固まってあるような教え、あるいは同じことをただオウム返しに繰り返しているようなそういう固定されたものではなくて、実はイエス様が一緒に生きて働いてくださる中で私たちがどんどんどんどん新しくされていく、そういう現実なんです。 それですから実はニューイングリッシュバイブルは ここに神の子イエス・キリストの福音が始まるというふうに訳しているわけです。私たちが持っているこの聖書の言葉では神の子イエス・キリストの福音が始めて、とってもなんかそのイエス・キリストの福音っていうのが、一つの教えの体系みたいに固定したものとしてあって、でそれがここにありますよっていうような形で書いてますけど、実は聖書の中でですね、福音っていうのはその福音の種が人間の中にまかれるとその人の中で育っていって、そしてその人の中で本当に大きな木になって、いろいろな困難にも支えが与えられるようになるし、それどころか最後にはそのことをさらに広い範囲の人に述べ伝えるように押し出されているようになる、でそういう福音が、ここに始められているんだというふうに聖書は語っているということを、今晩覚えたいと思うんです。福音は私たちの中に種をまかれて成長していきます。そして神様の一人子であるイエス様がこの私たちと共に歩んでくださる、この私と共に確かにこの人生の中に踏み込んできてくださって歩んでいてくださる、その中で私たちは新しいものに作り変えられていくんです。イエス様が共に歩んでくださったら、私たちは自分が人間をやめて天使になるわけじゃありません。やっぱりイエス様に一緒に歩んでもらっても、旧約聖書の人間がですね、神様のことを忘れて神様からさまよい出してしまったように、私たちもですね、神様のことを忘れたり自分の思いを先立たせたりして隣の人を傷つけたり、いさかいが起こったり、あるいはそういう人間、他の人間から手ひどい仕打ちを受けて落ち込んだり悲しんだり辛い思いになったり、そういうことをいっぱい経験をしてこの地上を生きていくんです。でも私たちはイエス様が共に歩んでくださっているという中で、今ここで歩んでいるこの命だけが全てなのではないのだということを知らされていくんです。イエス様が十字架によって神様の前にこの私たちを清めてくださったんだ、だから神様がこの私たちをいつでも持ち運んでくださっているし、たとえこの地上の生活を私たちが終えなきゃいけない時にも、そこで全てが終わってあとは何もなくなって消え去ってしまうんじゃなくて、神様が支えてくださる中で今とは違う領域に移されて歩んでいくことが許されているんだ、そういう福音が私たちには告げ知らされています。私たちはイエス様という方によって今まで誰も考えもしなかったようなそういう福音の種をまかれて、そしてその福音を一人一人が自分自身の生活の中に持ち運んで生きるようにされていることを覚えて感謝して歩みたい、そう願うんです。共にイエス様が歩んでくださいます。そしてイエス様がどんな時も私たちを導いて私たちの過ちを教えてくださり、また私たちの罪を清めて新しいものとしてここから歩んでいっていいのだ、そのように教えてくださいます。私たちはイエス様に伴われてイエス様の福音が自分のこの身の上に始められている、そのことを喜んで受け止めながら与えられている今日の命を歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはイエス様という方を通してこの地上に福音の出来事を始めてくださいました。イエス様によってもたらされた福音に最初に出会わされた時に弟子たちは何のことか理解ができずに戸惑いましたけれども、しかし実際にイエス様がそのように戸惑っている弟子たちと共に歩んでくださり、少しずつご自身の十字架の出来事を教えてくださり、また弟子たちも十字架を追って主の後に従うものとされているのだ、招かれていることを教えてくださり、その中でこの地上のあらゆる混乱や嘆きを経験しても、そこでなおイエス様と共に生かされるということを教えられ、そしてイエス様がよみがえって共に歩んでくださっているのだという知らせを世界中にもたらす務めに用いられていった、その福音を 私たちにも聞かせてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがイエス様によってこの地上にもたらされ始められた福音の種をそれぞれの身に受けて、そしてあなたが深い慈しみと配慮を持って私たちに備えてくださっている毎日毎日の生活に押し出され歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが本当につらい思いをし悲しみの中に倒れそうになるときに、イエス様がなおそこにいて十字架を背負って私たちに伴ってくださり、あなたここからなお歩んでいいのだ、永遠の命のもとにあなたは移されている、そのように語りかけてくださる御言葉を聞き分けて歩むことができますように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを誠の御言葉である主イエスキリストに固く結んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。